お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記3章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、予部記3章の学びに入りますが、予部はまるでモルモットのように、サタンが神様に挑戦するための道具として利用されます。サタンは神様に挑戦していました。あなたは予部の周りに柿を巡らし、彼にすべてのものを与えられました。でももしもこれらのものが取り去られたなら、彼はあなたに向かって呪うことでしょう。サタンはこのように言って人類を抽象し、神様を冒涜していたのです。天国の知性的存在たちは神様に作られたのに、堕落したこの最高の被造物が全能の神様に対して抽象するのを聞いたとき、身をすくませ確かに恥じ入ったことでしょう。神様はサタンが予部に触れることを許可されました。そのようにして、サタンはヨブの人生に数々の災害を降り注ぎました。どのようにしてサタンが彼を滅ぼすために、彼から一つ、また一つと財産を奪い取っていったかを私たちはこれまで見てきました。三人の友人たちとの対話に入る前に、ここで立ち止まって、これらすべての背景をもう一度見ておく必要があると思います。私たち人間はすべて失われた種族に属しています。私たちがこの地上で嘘つきや凶悪犯や泥棒や殺人犯たちの中に生活していると認めるには抵抗があるかもしれません。そしてあなたは次のように言うかもしれません。でも私はそんなものではありません。いえ、実は神様の目から見ればあなたもそうなのです。私たちは皆、生まれつき悪に傾く自己中心的な罪人に過ぎないのです。私たちはそのような種族に属しているのです。だからこそ神様は私たちをそのまま天国に連れて行くことができません。結局のところ、もしも神様がこの世をそのまま天国に持って行ったなら、この乱れた世がもう一度そこに再現するだけの話です。ですから神様は私たちをそのまま天国に連れては行くことができないのです。主イエスが立派で洗練された宗教的なパリサイ人に次のように言われなければならなかったのはそのためです。ヨハネ3章の7節。あなた方は新しく生まれなければならない。もしも私たちのうちの誰かの慰めになるのなら、私たちはみんな同じ苦境に立っているという話をすることでしょう。心理学者はチャートを作り、どこに大多数の人々が位置するかを見て、それを正常と呼ぶのです。その片方の端っこは異常であり、もう片方の端っこは超正常です。このどちらかに入る人たちは少ししかいません。心理学者はどのようにしてこの真ん中の多くの人たちが正常だとわかるのでしょうか。しかし聖書はそのどちらに属していようと、すべての人間は神様の目から見て救いようのない堕落した罪人であると述べています。人間と呼ばれる被造物は脆く弱く欠点だらけです。どんな人の心の平静も 単純なきっかけで一瞬にしてひっくり返ってしまいます。私たちの誰にでもそんなことが起こり得ます。ある一定の模範から離れて常識と言われるような均衡を崩すのは簡単なことです。統計では10人に1人が精神病院に入る可能性があり、その数はますます増えていることが明らかにされています。神様は人間がまっすぐに立てるように確かな支柱を人間の周りに立てられました。伝道者の書には次のように書かれています。7章の29節。私が見出した次のことだけに目を留めよう。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。神様は人間に道徳心という守備の鎧、言い換えれば保護を着せてくださいました。神様は敬虔な者にも不敬虔な者にもすべての人に確かな助けを与えられたのです。神様は正しい者の上にも正しくない者の上にも雨を降らせられます。悪人にも同じだけの太陽の光と呼吸するための空気とが与えられ、彼らの健康は敬虔なキリストの信者たちと同じように良い状態です。悪魔はもし自分が人間に触れることができ、神様から与えられているこの支柱を取り除き、すべての助けを引き剥がして、彼の拠り所を取り去れば、その人の気持ちを転倒させ、ひっくり返し、彼の道徳を破壊し、考え方の配置転換をし、洗脳することができると知っています。ですから神様は、悪魔を寄せ付けないように、人間の周りに垣を巡らしておられるのです。時によってサタンは門を壊すことを許可され、人間の魂を裸にしてしまいます。神様は悪魔がヨブを洗脳することを許可されました。さて、ヨブ記には深淵な問題が提起されています。ここには人間の魂の覆いを取り去ることが書かれています。答えはこの中にほのめかされてはいますが、解決は与えられません。本当の答えを得るためには、新約聖書に行かなければなりません。これは何か学生時代の代数の教科書のようです。問題は教科書の最初の方に出ていて、答えは後ろの方にありました。聖書はそのようです。問題はここにありますが、答えを得るためには、私たちは救い主イエス・キリストが受肉された新約聖書をめくらなければなりません。いろいろな意味で、旧約聖書は未解決の本です。旧約聖書の中では、何一つ実際に問題が完全には解決されてはいません。旧約聖書はあくまでも、期待、または予期であり、新約聖書は実現であると言った人がいます。一章二章では悪魔はヨブを洗脳してきました。悪魔はヨブから覆いのすべてを引き剥がしました。私たちはこのことを見る必要があります。なぜならそのような理解はヨブが友人たちと交わす対話に入っていくのに私たちを助けてくれるからです。さて、それではサタンがヨブから奪った8つのものを見ていきたいと思います。まず第一に、サタンはヨブの物質的なものを奪いました。人間の基本的な必要の一つは物質的なものです。動物はすでに上着を着て生まれます。しかし私たち人間がこの世に生まれた時には、誰かが私たちのために上着を用意しなければなりませんでした。後になってからは、私たちは自分で上着を買わなければなりません。ですから私たち人間は、食物と衣服と住むところを持っていなければならないのです。また人間には、羊の群れと牛の群れと家畜小屋と土地が必要です。そのようにして自分の周りに物を置く必要があります。 また自分を精神的に支えてくれる家庭が必要です。聖書には神様は私たちが楽しむためにすべてのものを豊かに与えてくださったと書かれています。神様はご自分がこの世に作られたものを人間に楽しんでほしいと思っておられます。この世には罪の呪いがかかってしまっていますが、神様はとても素晴らしい方法で人間のためにその必要を用意してくださっています。また物質的なものは霊的な祝福にもなり得ます。繁栄は神様からの贈り物です。より大きな家畜小屋を建てることには何も悪いことはないのです。危険はそれらのものに頼り、神様を締め出してしまうことなのです。今日私たちは次のように自問自答すべきだと思います。私は今、物に頼っているのだろうか、それとも神様に頼っているのだろうか。あまりにも便利な生活をし、物のあふれた社会の中にいるとき、私たちは本当の意味で神様に頼るという信仰を見失う危険があるのではないでしょうか。ヨブはすべてのものを失いました。彼は繁栄の頂点から一気に貧困のどん底に陥りました。サタンがヨブから奪った第二のものは、ヨブの愛する家族でした。すべての人は自分たちを支えてくれる愛する家族が必要です。主が小さな赤ん坊をあれほど魅力的に作られるのは、私たちが赤ん坊を可愛がり、抱きしめ、養い育てるためだと思います。赤ん坊にはそれが必要なのです。人が人生の中で最も感動する瞬間とは、生まれた最初の子供を腕に抱くことではないでしょうか。子供は大きくなってもまだ両親のところに愛と同情を求めにやってきます。小指を怪我すると、子供は慰めを求めて母親のところに走って行きます。そして母親はその傷口にキスをして、子供をきつく抱きしめてあげます。そしてそのような愛情がなければ子供は矛盾とコンプレックスを起こします。そして小さなワシのヒナが巣から押し出されるべき時が来ます。ティーンエイジャーは両親に頼ることが少なくなってゆき、そしてある日、愛が他の誰かに移されるのです。そして最終的に愛は彼自身の子供たちに受け継がれてゆきます。でも私たちはいつでも愛する家族が必要です。気の毒なヨブは一日のうちに自分のすべての子供たちを失いました。七人の息子たちと三人の娘たちです。ヨブを襲った悲しみがどのように深いものであったかを想像してみてください。サタンがヨブから奪った第三のものは健康です。健康は人間の幸福の大きな要因です。多くの人が病気を苦にして自殺をします。健康を取り去られるというのは恐ろしいことです。サタンはヨブの健康を取り去ることを許可されました。これはヨブにとって恐ろしい打撃でした。第四に、ヨブは連れ合いの愛と同情を失いました。エデンの園で、神様はアダムに助けてとしてのエバを与えられました。助けてとは彼の伴侶、彼に応えるもの、彼の一部を意味しています。神様は一人一人の男性のためにあばらを持っておられると思います。つまり、その人のために奥さんを備えておられるのです。神様は人間の公正と幸福のために結婚を制定されました。今日多くの男性たちは厳しい社会の戦いに直面し、毎日傷つき疲れ、家に帰宅します。でも家に帰って自分を理解してくれる奥さんの励ましによって、彼らは慰められ、勇気づけられ、そして再び立ち上がることができるのです。でもヨブはそのような奥さんの同情と愛情さえも失ってしまったのです。第五に、 ヨブは信頼する友人たちの同情を失いました。ヨブの友人たちが彼と共に悲しむためにやってきましたが、ヨブは彼が砂漠の蜃気楼のようだということに気づきました。ヨブが彼らの来るのを見たとき、彼は友人たちはオアシスだと思ったのですが、彼らはただの蜃気楼に過ぎず、最終的にヨブは彼らを、ヨブ記16章の2節にあるように、煩わしい慰め手と呼びます。それがなぜだかはこれから見ていきます。さて悪魔は他にヨブに対して何ができるのでしょうか。悪魔はすべてのヨブの寄って立つべき支柱を取り除いてしまいます。今サタンは彼の人生に入り込んできて、ヨブの価値観全体を壊します。これから続いていく対話を学ぶにあたって、このことは気をつけて見ていく必要があることです。第6に、ヨブは自分自身の人格の尊厳を失います。人は自分の魂と何を引き換えにすべきでしょうか。神様は一粒の薬物のために自分の命を投げ捨てたり、横島な仲間たちの関心を買おうとする今日の若者を憐れまれます。本当の価値を人間に付加されたのは神様なのです。主イエスは次のように言われました。ルカ12章の7節。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。私たちにもっと価値があることを何が証明しているかご存知でしょうか。それはキリストが私たちのために死なれたことです。そのことが私たちがどれほど価値があるかを物語っています。私たちはイエス・キリストが血を流される価値がある者たちなのです。暗黒時代の間にムーリタスというとても頭の良い学者が病気になり、道端で助けられました。彼を不老者だと思った医者たちは、彼についてラテン語で話し始めました。彼らは言いました。この役立たずを手術すべきだろうか。ムーリタスはラテン語がとてもよくわかりました。彼は起き上がってラテン語で彼らに次のように答えたと言われています。キリストがそのために死なれた被造物を役立たずと呼んではいけない。悪魔は私たちに自分たちの値打ちの意識と私たちの人格の尊厳を失わせようとしていることを決して忘れないでください。第7番目に、ヨブは神様の正義に対する信頼を失い、すべての事柄に対して批判的で皮肉的になります。この書を学んでいく中で、私たちはこの書も聖書のすべてと同じように霊感を受けてはいますが、登場人物が言うことのすべてが真理ではないということを理解する必要があります。次に挙げるのはそのことの実例です。悪魔はエヴァに次のように言ったとき、嘘をつくように霊感されたのではありませんでした。創世記3章の4節。あなた方は決して死にません。でも彼が嘘をついたことの記録自体は霊感されています。聖書の中に出てくる言葉は全てが真理だと信じている人たちもいますが、私たちは誰がその言葉を言っているのかに気をつける必要があります。ヨブ記の中で私たちはこの人たちが真理ではないことを言っていることを見出します。第8番目に、ヨブは神様に愛されているという愛の意識を失います。ヨブ記1章の21節には、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな、といった人物が、後になって、ヨブ記6章の4節で、全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられていると叫びます。そして9章では彼が私たちの間に仲介者がいてくれたら良いのにと叫ぶのを聞きます。言い換えれば、ああ、誰か神様の御手を取り、そして私の手を取って二人を一緒にしてくれるものがあったら良いのにと言っているのです。 このヨブの叫びに対する答えを見つけるためには、私たちは新約聖書に行く必要があります。第一テモテ2章の5節にはこのように書かれています。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。神様に感謝します。今私たちには完全な愛の仲介者、また大祭司であるイエス・キリストが神様の右の座についておられ、絶えず私たちのために取りなしをしておられます。以上のサタンがヨブから奪った八つのものについて見てきましたが、これから始まる37章まで続く対話を理解するためには、この背景を理解しておくことがどうしても必要です。さて、これから始まる対話には三つのパターンがあります。一つはヨブ、そしてエリファズが語り、ヨブがエリファズに答えるパターン。二つ目は、ビルダデが語り、ヨブが彼に答えるパターン。そして三つ目は、ソファルが語り、ヨブが彼に答える対話のパターンです。以上のことが、ソファルが三回目のスピーチをしないという例外を除いて三回繰り返されます。さて、それでは、ヨブ記三章の本文に入りますが、ヨブの友人たちは、彼と共に7日間座っていました。ついに批判的で告発的な友人たちの目の前で、自分の苦悩の物語と生まれない方が良かったという願いを持って、ヨブは爆発します。ヨブ記三章の1節から5節。その後、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出して言った。私の生まれた日は滅び失せよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ。神もその日を顧みるな。光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がこの上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かせ。これはとても詩的な表現ですが、煮詰めて言えば、彼はつまり次のように言っているのです。私は生まれない方が良かった。絶望に陥る者は必ず人生を呪い、そして生まれたこと自体を嘆きます。どうでしょうか？あなたはこれまでにこのように人生に失望落胆したことが終わりでしょうか？ヨブは自分の誕生をさえ呪うほど絶望の淵に貶められていたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか？今回はエリファズ、ビルダデ、ソファルというテーマでヨブ記三章一節から五節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。